調べます。境に満ちておられるその尊い皆を心から崇めます。今朝も変わらず御前に集い、あなたを礼拝することをお許しをくださって感謝をいたします。主よ、どうぞこの時をその初めから終わりまで祝福してください。主よ、どうぞ御前に集っております疲れた者、重荷を負う者を休ませてください。怒りに震える者を慰め、憤りに満ちる者をいたわり、嘆き悲しむ者をどうぞ共にいて、その涙を拭ってください。力であられ、盾であられ、救いであられるあなたが、どうぞあなたの民を御言葉を通して導き養ってください。今日も図らず御前に集えない、そのような者たちがおります。またインターネットを通して離れたところからあなたのいますところを覚えて祈る者がおります。どうぞ今この時、あなたがその御手を伸ばして等しく霊において満たしてくださいますよ。またそれらの者の事情を、また心をどうぞあなたが整えてください。しかるべき時に共に集う、そのようなこともあなたの御手によってお許しください。俺らの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお願いいたします。今朝与えられました御言葉は、ペトニケの信徒への手紙1第3章の6節から10節までの御言葉です。新教の訳聖書、新約聖書の376ページ下の段、テサロニケの信徒への手紙1第3章の6節からの御言葉です。テサロニケの信徒への手紙1第3章の6節、ところで手の手がそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方はいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっているということを知らせてくれました。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは 神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと夜も昼もせずに祈っています。以上です。今朝の御言葉におきまして、パウロは今という言葉を用いつつ、嬉しい知らせによって励まされたということを記しています。関節の言葉を読みますと、その励ましとは実にパウロたちが今生きている、そう言うるほどのものでありました。つまりこれは決して大げさなことではなく、天国からの知らされた知らせといいますのは、パウロたちに命を与えるほどの大きな変化を与えた。その知らせのことをパウロは嬉しい、そのように記して、またその変化に対してパウロは励ましという言葉を用いています。先週私と近藤長老が参加をいたしました痛み協会の紹介にて、通る方の加入に関する面談がございました。その方は他国の教会ですでに宣伝を受けられていて、もうかれこれ15年ぐらい痛み教会に通われている方、そのようにお伺いをいたしました。本来ならばコロナ前に加入準備をされていたそうなのですけれども、コロナ禍のこともあって教会に来ることができない、よって加入式もできない、そのようにお伺いをいたしました。面談の際にその方に、あなたにとって神様とはどのようなお方ですか、そのようにお伺いをいたしました。するとその方は、私にとって神様は生きて私たちをいつも見ておられる怖いお方です、そうおっしゃられたんですね。言葉としては怖いお方だ、そのように神様のことを恐れておっしゃるわけですけれども、その怖いお方だ、そのことを笑顔でおっしゃられていた。そのことが実に印象的でした。神様を笑顔で怖いお方なんです、そういうことができる、実に素敵な信仰だな、素敵な信仰持ちだな、そう思いました。そして私たちの胸にその怖い神様のこと、そのことを笑顔で語ることができる、そのような方が加わりたい、そのようにおっしゃってくださったことを嬉しく聞きまして、その信仰に励まされていました。私たちの教会にとりまして、そのように加入をしてくださる方がおられるということ、また受洗の恵み、信仰告白の恵みに預かるということは、私たち教会に一人一人にとりまして 何より嬉しい知らせであり励ましであると申し上げることができます。先週天野委員が新たな運営委員として選ばれましたということ、これも私たちにとって嬉しい知らせであり、また励ましであります。ただそのことにも増して私たちには喜ぶべきことがある。実にそのことで命を与えられる、それほどの嬉しい知らせとして受け入れるべきことがある。今朝の御言葉ではそのことが記されています。6節の前半部分でパウロはこのように記しています。ところで手も手がそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。ここでパウロが明らかにしていること、それはテモテが今持ち帰った嬉しい知らせの中心は教会の人々の信仰と愛についてであるということでした。テモテが気にかけていたのは、すいません、パウロが気にかけていたのは、彼らがシリウスをキリストである、また神であると信じる信仰に立っているかでした。テモテはテサロニケ教会がシリウスに対する信仰に加えて、彼らがキリストの愛において生きている、そのことを知らせたのでありました。つまりこのことはテサロニケ教会が律法の要約であります神への愛に基づく信仰において礼拝をしっかりと守り臨時愛に生きていたということです。そればかりでなく、6節の後半でパウロはまた、あなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。そのように記しています。テモテはテサロニケ教会が近くにいる隣人ばかりではなく、遠く離れたパウロたちに敬意を示してその愛を知らせたのでありました。顔を離されているものの心は確かに離されていなかった。互いが祈り合って結び合わされた心の状態について、ここでパウロは心からの喜びを持ってその思いを記しています。それらのことをパウロはここで嬉しい知らせだ、そのように記しています。この嬉しい知らせという言葉は、ただその感情において嬉しい、その気持ちを示す言葉ではありません。この嬉しい知らせという言葉は、神の良き訪れ、すなわち神の福音、その福音を表す言葉が使われています。この言葉がキリスト以外のことと結びつけられて用いられているのは、新約聖書全体を見ましてもここだけであります。ですから、実にあなた方にキリストを神と信じる信仰があり、 また愛において隣人と接している。テモテから知らされたこれらのことは、実にパウロが福音の知らせ、そのように呼ぶにふさわしい事柄であった、そのように記しているということです。今朝の御言葉において示されています。私たちが喜ぶべき嬉しい知らせ、それはまず私たちが今朝このように顔を合わせて礼拝に共に集えたこのことです。このことが私たち一人一人が成し得る福音の証の一つであり、実に心から喜ぶべきこと、喜んでいいそのことだということです。厳しいことを申し上げますならば、キリスト者といいますのは、しっかりと毎手術を取り分けて礼拝に参加をする、そのように神から命じられ、そういたします、そのように制約をした人々のことです。特に私たち改革派信仰に至る者としては、礼拝は義務である、そのように教えられてまいりました。確かにそうなのですけれども、私たちは改めてその義務へと至る根源というものは一体何か、そのことを改めて今朝の御言葉から教えられる必要がある、そう私は思っています。今朝与えられた御言葉が私たちにまず問いかけている、それはあなた方はその義務付けられた礼拝において心から喜べていますか、このことです。これは決して手術礼拝のことだけにとどまらないことなんです。実に私たちの今、すなわち日々の現実において、私たちが主にあって喜べていますか、この問題であります。続く7節でパウロは、それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながら、あなた方の信仰によって励まされました、そう記し、また8節では、あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです、そう続けています。この御言葉からは、改めてパウロたちの直面している今、現実とは実にあらゆる困難と苦難に満ちていた、そのことを理解することができます。ここで記されている困難という言葉は、主に外的な苦しみ、肉体において受ける苦しみのことであります。また苦難という言葉は、心の内側、その内側の苦しみのことです。 実のところこの時パウロはそれらの苦しみから恐れを抱いていた。聖書はそのように記しています。神の使徒であるほどのパウロが恐れを抱いていた。恐れがあった。そのように申しますと驚かれる方もおられるのだと思います。ただコリントの信徒への手紙にその7章の5節で彼はマケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。このように記しています。マケドニア州といいますのはフィリピであり、ペサロニケ、その後に行ったベレアの町を指す地域の言葉です。そしてここで言われている外の戦いといいますのは、先週私たちが聞いてまいりました妨げるものからの迫害、そのことを指し、また内なる恐れとはその妨げによって果たして宣教というものは本当に実を結ぶのだろうか、そのような不安であったのだと考えられています。そしてそのパウロが今直面している心の恐れは、実に主イエスキリストも知るところであった。そのようにも聖書は記しています。パウロたちのテサロニケでの様子を綴った使徒行行録17章に続きまして、その18章におきましてはパウロのコリントでの様子を記しています。その9節にはこのようなことが記されています。お読みをいたしますので、どうぞそのままお聞きください。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるから。度重なる困難のゆえに落胆をし、また続く苦難のうちにあるパウロたちをよくご存知の主イエスキリストがパウロに対して恐れるな、幻の中でそのように言われた。聖書はそう記しています。この恐れるな、この言葉が与えられる直前の5節におきましては、シラスとテモテがマケドニア州から帰ってきた、そのように記されています。ですからこのテサロニケの信徒への手紙はパウロがこの主の言葉を受けたコリントで書かれた、そのように考えられています。恐れるな、私があなたと共にいる、この主の言葉を受ける前にテサロニケの信徒への手紙を書いたのか、それとも後であるのか、 そのことには議論がございます。ただここではっきりと申し上げることができる、そのことは恐れるな、私があなたと共にいる、そのように幻の中で言われた主イエスが、遥か遠く離れたテサロニケの地においてもしっかりと働いておられる。パウロはその事実をテモテから知らされて強く励まされた、命を与えられるほどに励まされたということです。テサロニケ教会もパウロたちと同様に、彼らがとどまることを許さないほどの困難と苦難の中にありました。ですが主イエスはパウロたちと等しい現実の中にあるテサロニケ教会をその信仰において守られている。パウロはその事実を弟子のテモテから聞かされて、神からの嬉しい知らせ、まさに福音そのものである神が共におられる、教会と私たちと共におられる、そのことを確信をして心から励まされたのです。そしてそのゆえに今朝与えられた三章八節の言葉がございます。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。この神からの嬉しい知らせを受ける以前において、外からの困難と内にある苦難、この厳しい現実の中で失われていようとしていたのはパウロの伝道者としての命でありました。あなた方教会の人々が主にしっかりと結ばれているということ、それが私たちの生命、命だと、パウロはここで記しています。今、私たちは生きている。パウロがそのように記すのは、あなた方が、主イエスを信じる信仰、そのうちにある、その、と確信であったのです。結ばれているならという言葉は、あたかも主と結ばれていることが条件、そのようにも思える書きぶりでありますけれども、ただここでパウロが言わんとしていること、それはあなた方教会が主イエスと結ばれているからこそ、今私たちは生きているということです。むしろパウロたちにとっては、たとえ私たちの地上の命が失われるとしても、あなた方に信仰があるなら、私たちはあなた方のその信仰のうちで生きているということです。このキリストという誠の命、そのお方と その信仰において結ばれている。このことにおいてパウロは続く9節からをこのように記しています。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼も切に祈っています。神の御言葉を、神の福音を愛する人に語りつきたい、このように願う私たちが今朝御言葉から教えられるべきこと、それは福音に生きる者たちの現実というものを主イエスは御言葉を通して喜びと感謝で大いに満たしてくださるということです。そして特に覚えたいのがここで示されているパウロの姿であります。彼があなた方の信仰に必要なものを補いたい、そのように記したのは、祈るパウロたちが何か霊的に優位であった、また豊かであって教会の人々、あなた方の信仰を補えるのだ、必要を補えるのだ、そのことに一切基づいていないということです。パウロは教会を補いたい、そのように切に祈り求めますのは、パウロたちを生きている、そのように言わしめるまでに喜ばせてくださった神の御前であふれる喜びと感謝を表すには、自分というものは全く足りないということです。パウロたちは起こされるさまざまな困難と苦難の中で、本当に無力な自らに気づかされ、そのことに恐れすら抱いたのであります。そしてその恐れのままに主イエスを信じ、心から教会を愛し、そして祈りを持って切に昼も夜も主の助けを求めたのであります。主イエスはそのパウロが望む以上のことを、その御心においてご計画のうちに成してくださっていた。今朝の御言葉で語られているということ、それはそういうことであります。もちろんパウロは使徒としてシリスにあって霊的に不足することなく十分に満たされた人です。ただパウロは何か自らの経験や人間的な豊かさではなく、愛と憐れみにおいてあふれんばかりに豊かである主イエスキリストにあって教会を失いたい、人としてそう記しているのです。パウロはもちろん教会の側に何の不足もない そのように考えていたわけではありません。パウロはこの手紙を教会の持つべき希望をその源泉において補いたい、むしろ補うことこそが語り継くべきものとしての義務である、そう切に祈り求めながら記しています。今朝この教会に集う私たちが切に祈り求めつつ、神から補われるべきこと、それはまず何より主が与えてくださった救いという大きな喜びで、私たち自身がまず十分に補われる、このことが必要だということです。ここでパウロは私たちキリストにあってその十分に救われた者の持つ課題というものを実に的確に記しています。私たちキリスト者が抱える課題とは、その大いなる喜びをどう語り継いでいいのかわからないということ、そしてまたそのためにどのような感謝を神に捧げたらよいのかわからないということです。私たちの日々の営みのすべてをどのように神への感謝として捧げうるのか、どのようにその大いなる喜びに応えていくのか、隣人にそれを伝えていくのか、隣人にそれを示していくのか、そのことを夜も昼も切に祈り求める、これらのことと真剣に向き合うために私たちキリスト者の生涯はある、私はそのように言えるのだと思っています。救いを実感をしてなおパウロたち、テサロニケ教会は肉における困難と直面をしていました。世の現実として私たちにも今その目の前には多くの困難、また苦難があります。私たちキリスト者であっても、むしろキリスト者であるからこそ直面をする多くの困難と苦難というものがある、そのことを私たちは先週から御言葉を通して聞いてまいりました。私たちキリスト者が現実の前で、現実の中で自らの無力さを知る、それはシリエスにより頼むためであります。そして恐れとともに自らの無力さを知り得た時の励ましとして、シリエスはこの地に主の十字架と復活を覚える教会、そして教会に集う人々、生徒の交わりというものをお立てくださったのであります。神は私たちの現実を通して 主イエスが私たちと共におられる、そのことを実に知らしめてくださるお方です。その時に私たちは恐れを思い抱くのだと思います。そしてむしろそのような時にこそ御言葉を通して教会において主イエスご自身が励ましてくださる、大きな喜びとあふれんばかりの感謝で満たしてくださる。今朝の御言葉はそのようなことが現実としてあったということを記しています。大きな喜びとあふれんばかりの感謝、それが一体どれほどの大きなものであるのか、これは私たちキリスト者に完成の時にまで与えられた実に喜びに満ちた永遠の問いであろうと思います。そして私たちはこの問いの中を神様に与えられた命、その生涯をもって問い続けながら生きていくのだと思います。そして私たちキリスト者はその道のりを十分に希望を持って待ち望んでよい。なぜなら私たちの主イエスキリストは私たち一人一人の切なる祈りを聞き、喜びと愛で満ち溢らせさせてくださる。そのために十字架にかかってくださる。主が出会わせてくださることがなければ、私たちはこのように顔を合わせて出会うことのない命でありました。出会うことがなければ知り得ない喜びでありました。こうして今朝礼拝への道を開いてくださった神を喜び感謝をして、またさらなる導きと恵みが現実のこととして私たち教会に増し加えられる、そのことを私は特に願い、また祈っています。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であられる主イエスキリストの父なる御神、あなたの尊い皆を心から崇めます。御言葉を通してあなたがこの教会という、あなたが与えてくださった命と出会う集まりを立ててくださったこと、この喜びに満ちた今に目を向けさせてくださいましたことを心から感謝をいたします。また今朝はあなたから与えられたその嬉しい知らせに対して、私たちがその日々においてどのような感謝を捧げればよいのか、そのような問いもいただきました。この実に厳しい世において、困難や苦難にあって、どうぞその問いに十分に応えられるように、どうぞこれからも私たち一人一人の日々を主イエスにある喜びと感謝、また 祈りの言葉で満たしてください。私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。